今里さん。
はい。
僕は、トウモロコシの会会長の吉田祐希なんですけども、あなたは
雑脈の今里です。
どうも。最近はちょこちょこ会ってますけど。
そうっすね。はい。イベントやら何やらで。
ちょっとこれあれだの、音が、今里さん右だけ大きいな。右だけ下げてくんない？ライト。
それ。
レフトとライトの、ライトが異様に大きいんで。
え、それできないな。どうなんだ
今里さんの声の方で調節して、俺もこの、ズームの H2N をどう操作したいのか分かんないんで、今井さんの声の方でライトを抑え目にして
る。こういう風に喋ったり？
多分、逆になりますね、それ。
こうですか？
そうですね、それがちょうどいいかな。じゃあずっとそれで。
これ、
はい。
いや、ちょっと待って。
それを滑舌よくやってください。
マイク付きイヤホンでやってんだけど、
はい、
口をへの字にしてそっちの方向に歪めないと、こうやるとこっちがこうなんでしょ？こっちの右が大きいわ。
変わんないね。
変わんないか。じゃあそのまま喋らせていただきますね。はい。
はい。音がでもちょっとこもってるけど、まあ、それはそっか。そのマイク付きイヤホン。まあ、そんなひどいわけではないんですけど。
はい。声張った方がいいですか、こうやって。
まあ、いっか。まあ、いいマイクを買ってください、次は。
わかりました。
はい。あるでしょ、だってマイク。
なんかあるんだけどね。なんかこっちの方が喋りやすくてさ。なんか
あれもあるでしょ、だって。アンプも。ミニアンプ
もあるよね。うん。いろいろ持ってるよ、機材は、
うん。まあ、いいです。はい。
はい。
どうですか、最近は。
そうですね。まあ、相変わらずサウナには行ってますよ。
ああ、一番恥ずかしい。今、人間として考えうる限り、最も
恥ずかしい。
恥ずかしい、いともたやすく行われる、えげつない行為ですよね。
そうですね。
それは
新しいサウナを探して見つけては行くっていう、はい、そんなことを
今井さんの中ではそれが一番最先端でおしゃれなことだと思ってやってるんですよね。
いや、それは
おしゃれというか、ごめんなさい、おしゃれじゃないんですよね。おしゃれぶってる人へのカウンターとして一番サブカル的に面白いことだと思ってやってるんですよね、今それがね。
いや、そういうわけでもないんだけどね。うん、乗っからないな、そこは。
うん、
普通に好きで行ってます。
まあ、皆さんそう言うんですけど。マツコの知らない世界とかに出ようとしてるわけでしょ、それで。
それはもう先駆者がいくらでもいるから、それはちょっと無理でしょうね。うん、まあでもそんな感じです。
それはもうその話は終わりなわけですね。
そう、あの、膨らまない、ね、なんかたまにやっぱサウナ行くとさ、面白い変な人がいっぱいいてさ、なんかそれは普通に面白いけどね。なんかずっと
緊急事態宣言かなのに何そうやって触れ合ってるわけ。
触れ合ってはいないし、高温多湿だから大丈夫。
いや、ちょっと待って、でも触れ合うタイプではないんですよね、サウナは。
あ、触れ合うタイプではないよ。
でも流浪とか今やばいじゃん。どうせ流浪とかやってんでしょ。
あ、老流？
あ、老流。
老流ね。いや、やってない、やってない。あれでしょ、アウフグースってやつね。なんかタオルでバッサバッサ仰ぐやつな。
なんでフィンランド語にするんですか、ローリューで。
アフグースはドイツよ、ドイツ。
なんでドイツでサウナなんかやるわけ。
ドイツもサウナ、
グリーンランド、グリーンランドとかの言葉じゃないの。
フィンランドの方だっけよね、一番あれなの、はい、ローリューはそうかな。うん、
まあドイツも温泉国ではありますからね、意外と。
そうっすね、そうっすね。あとはサウナもすごい盛んですよ。
ああ、
うん、
どういった、洞窟とかでやるのかな。
あ、分かんない、それは。
もともとはね、一応これは本当に本当のことなのかどうか一切裏は取ってないですけど、
うん、
ヒトラーの隠し湯があるらしいですね。
へえ、面白い、その話。
どこだかは知らないよ。
へえ、やっぱオカルトと、
うん、いや、まず温泉で、それはもちろん私は会社で2回も特集してますからね、うん、
はいはいはいはい。
それは洞窟のお風呂で、多分ラジウムがすごいとかそういうんだと思う。ラジウム線、うんうんうん、放射能線ね、いわゆるラドン温泉とかの、うんうん、の洞窟があって、ヒトラーの隠し湯、まあ、武田信玄の隠し湯みたいな感じですよね、
うんうん、ちょっとあれですか、こう寿命が伸びるとか、なんかそういう感じ。
まあ、だから放射能進行ですよね。この話を広げるのかどうかわかんないですけど、その、
ああ、まあじゃあ、
温泉、
ね、広がりすぎちゃうだろうから。
温泉、まあ、すいませんね、こっちは、 こっちはごめんなさい、サブカルとかそういうおしゃれサブカル的な感じで温泉を調べてるわけじゃないので、もうちょっと皆さんにはなんかで、そのあんまりマツコの知らない世界とかではできないような話しちゃいますけど、まあ正直ラドン温泉とかラジウム泉に効能があるっていう科学的根拠はないですよ。
そうなんだ。
うん、ないですよ。だって
なんか民間信仰的なやつ、それは。
多分信仰です。科学的な装いを取った信仰ですよね。まあおそらく戦後からの放射能というものが、あの微量なところだと体にいいという、それはある意味その放射能への恐れと表裏一体になっている、あのすごく威力のある、ある意味原爆とかみたいなひどいものだからこそ力を持っている、あのポジティブな方の力もあるんじゃないのかっていうのが、だからまあ鉄腕アトムだってそうでしょ。
なるね。
アトム
ですね。エネルギーのポジティブな方向として
ね。あれは放射能ですからね。アトムだから。
うん、
原子ですからね。まあ、原核融合的な話ですから。ドラえもんもそうですね。核融合炉だしね。まあ、もとはゴジラはそうですからね。ゴジラはその、まあ、ポジティブな面というか、まあ、両方を持っている。っていう、だスサノオ的なことじゃないですか。
なるほどね。神の力だね。本
当やっぱりそれ日本人が一番身をもって体験してるわけですから、原爆で。ね。だやっぱり多分ね、ラドン温泉とかラジウム温泉は日本人的な信仰なのかな。まあ、海外にあっても、それこそドイツとかにあってもおかしくはないと思うけどね。あの、言ってみれば疑似科学ですけど。でもこんだけ民間的に、はい、広まっているのは日本だけじゃないのかな。
まあね、病気に効くとかよく言うもんね。なんかね、がんが治ったとか。
放射能がね。
うん。
まあ、放射線治療ありますよ。それはまた。
まあまあ、それはね、治療として、あの、じゃなくてそういう、なんつうの、湯治みたいなやつでさ。
うん、まあ、それは玉川温泉のことですかね。
とかかな。あの、前に、あれか、飲ませてもらったけ
ど。あ、そうそうそう、あの、今井さんに。あれは玉川温泉はものすごい、あのものすごい放射線を出す岩盤。あの、北東石っていう、台湾の北東と玉川にしかない放射線を出す石があって、そこに寝転がって、だから岩盤サウナですよね。岩盤浴。で、癌を治している人がたくさんいるんですけども。それとともに、強毒性の強酸ですよね。硫酸とほぼ同じ温泉なので、入っているとすごいもう痛いんですよ。でそれ飲む、
お肌が、なんかでも、なんつうの、こう、お肌は綺麗になる。だから。
あ、まあ、それ、質問、あの、そういう意味ではね。もちろん赤は。
古い角質が取れてね。
だって1円玉入れておくと一晩で溶けますから。
ぐえー、マジでそんななの？
で、この指の股の、えら、ひれ、うん、なんて、うん、なんていうの、この、カッパの。
ひれで、ひれ、ひれじゃねえ、なんだ、うん。
えらなんだ。
えらか。うん。
この、つるつ、皮膚が薄い部分ね。
はい、
とかは溶けてなくなるから、よく拭いてくださいって言われます。まず
結構やばいよね。
あの旅館に入った時フロントでそれよく拭いてくださいねって、溶けますから
それを、
ね、そうですね、今井さんは飲んだんですよね。
飲まされたんだけどね
なんでまた、ま
あ、お腹壊したよね。
なんでまたそんな
胃が溶けるっつ
ね。気をつけてくださいよ。あ、歯溶けますから。あれ、ストローで飲まなきゃいけなかったんですよ。ぐいぐい飲んでましたけど、コップで。
うん。なかなか匂いが独特でしたけどね。
うん、なんでまたそんなことを。ふざけ半分でやることじゃないんですよ。
やめてくれ。君がやったんでしょ。
いや、まあそうだけど。
うん。
飲むから。飲みなっつったら。コップに入れて飲みなっつったら飲むから。うん、何っつって。
うん、
危ないからね、本当に。
なんだか確認せずに飲んだもんね。
そうですよ。まあ俺も言ってなかったんだけど。
そうだけどね。
まあもう二度としないですよね、そういうこと。人から。
しないしない。
人からコップに入れた透明な液体を飲みなって言われても。
うん。
硫酸の場合ありますからね。
うん。うん、
まあほぼ同じ成分だったんですけど、私の場合
は。いや、本当にね、加害ですよ、加害。本当に。うん、障害だ、障害。
それはなんか迷惑なのが、まあ、なんかあれ、なんかその後2ちゃんで叩かれたんでしょう、俺。
ああ、信じらんないっつってね。そんなこと人にするなんてみたいな。
いや、それがあれですよ。その行為自体がきちんと伝わって怒られるんだったらいいんですけど、なんか園長くんをファミレスに呼び出して無理やり硫酸を飲ませたみたいなことが、多分ね、いろいろこう混ざってんですよ。
ひどくないそれ。
まず言っとくと、ファミレスに呼び出したなんてことは僕一回もないですからね。人をファミレスに呼び出したことなんて。なぜか2ちゃんのなんか階段シスレッドみたいなのにかかって叩かれたでしょ、俺が。でもそれは俺原文みたいな、俺も。スガッツさんかな、うん、誰かから聞いたの。イタコさんかスガッツさんか誰かから聞いたんだけど、原文は読んでないんですよ。で、まず言っとくと、ちゃんと反論しなきゃいけないから、反論しなきゃいけないっても10年ぐらい前の書き込みだけどね。多分もう、脱刀打ちとかしてただろうけど、ファミレスに呼び出したことはありませんか？僕は今まで生きてきて。誰か人を。ね。そこだけはちゃんと分かってください。ファミレスに人を呼び出したことってありません。で、園長にひどいことをしたかどうかっていうのは、まあ、まあ、その噂の元になるようなことは。
いや、だからそのままでしょ？その水を飲ませたんだよね。
それちゃんとラジオでやってますからね。
うん。
あと本オフェね。でもそれはちゃんと今井さんの時と違って、共産性の水でしょ、うん、玉川毒水。玉川温泉の水、玉川毒水って言うんだけど。うん、だちゃんと中和するために、強アルカリ性の本オフェっていう、あれはエイですよね。エイをつ
ぶ。エイが腐ったやつ。
そうそうそう。
なんか。
で、エイは、
あれひどいな。
軟骨魚類ですから、サメと一緒ですから、アルカリ性なんですよね。尿素。
いや、もうアンモニア臭がすごいよね、あれね。
そうそうそうそう。
おしっこ漬けの何かを食べてるみたいな
さ。いや、だから、うん、だから、中和するでしょ、中学生の理科の授業覚えてませんか？
あ、まあ、覚えてない。
いや、待って、酸性とアルカリ性を混ぜたら中性になるでしょ？
そうだったっけ？
マジか。これはもうダメだな。話として成立しねえな。マジか。でもせっかくこう、そこそこいい、
うん、
自分で本当に言うのはそこそこいいボケだと思うんだけど。
あ、でも理解した理解した。ね、中和したのね、
うん。意味ねえよとか、俺が自分で言う羽目になりましたよね。これは、ここまですごい苦労して揃えたのにね、玉川温泉の、秋田県の山奥まで行って、ね、あと本オフェだって。うん、当時は出す店少なかったんですよ。今はどうか分かんないけど、苦労して探していって、はい、中和するじゃないですかってしれっと言って、
なわけねえだろって言われたかったんだよね、本当は。
うん、そういうもうレベル1のツッコミをしてくれりゃいいのに。あ、そうなんですか。え、酸性とアルカリ性って中和するんですか。いや、中国の理科、いや覚えてないですね。あ、そっか、アメリカ行ったからね。アメリカ行ったからね。そういう、まあ、差別じゃないけど、ね、帰国子女ってそういうところありますよね、うん、本当に。
どういうところ？
うん、それは言うと差別になるんで言わないんですけど。
あ、わかりました。はい。
いじめられてた。
すいませんね、なんか。
いじめられたでしょ。
いや、そんなことはない。
日本に帰ってからいじめられてませんか？
あんま心当たりはないけど、もしかしたら自分が、
うん、
気づいてないだけかな。
そうかもしれないですよね。はい、
はい、なんかサウナの話広げてもらってありがとうございます、はい、やっぱあれですね、こう教養が終わりになる感じで。
いえ、そうですね。
そうですね。
はい、まあ、だからちゃんとほらフェイクニュースは正しておかないといけないですから。
まあそこはそうですね、
ええ、ファミレスには呼び出してないから、本当そこはちゃんときちんと正確な情報を書き込んでください。書き込む人は。
そうっすね。あとすごい暇だね、はい、そういうの書き込む人って。
うん、まあ正義の心でやってるのかもしれないけどね、忙しいのに。
すごい、ね、なるほどね。
うん、
合間縫って。
そうだ。いや別に、だから私はそれを書くなとは言ってますよ。正確なところを書いてくださいって言ってるだけですから。
そんな吉田が何やったとか、そんなこといちいち書き込んでるスレッドが2ちゃんに
ある。多分ね、いやいや、今兄さんの方が書き込まれてると思うよ、俺よりも。俺はだってあんまり書き込まれてないって思う。その階段やってる人スレッド、うん、俺もだから、まずその存在自体はよく知らないんだけど、うん、菅津さんと菅津さんの奥さんはもう毎日チェックしてるから、
怖っ。
誰、どっちが誰が、
え、書き込んでると。菅ちゃん、菅ちゃんの奥さん怖っ。なんでそんなことするの。いやいや、
人の荒を探すのは好きな夫婦じゃないですか。
いやこんなこと言うとまた本人たちに会った時に何か言われるかやめよう。
本人は書き込むかもしれない。
あ、そうだ、ね、悪口。まあ、はい、そうね、そんなこととか、あとはあれだね、最近なんか会談のイベントだったりとか、その他の番組の収録とかでは会長にはよく会ってますよね。
はい、な仕事は確かに多いですね。イベント会談会も定期的に月1ペースでやってるし、
うん、
だって今日だってこれは言っていいんだよね。
まあいいんじゃないですか。言って
はいいですよね、別にその、
うん、
実は怪談クラブの収録がありますからね。
そうですね。
これも言っていいか。まあ、何かは言わないけど、昨日も、六本木ヒルズで、収録があって、
うんうん、
で、まあいいわ。田中さんとか、都市ボーイズ、はい、岸本さんとか、夢の吉郎さんとか、あと、会は違うんだけど、村田ラムさんも、会は違うから帰りがけにあったりして、あと、三木大雲さん。和尚ね。とも一緒だったんですよ、共演。
すごい。
まあ、あと、愛さん、
ね、なんか、
愛さんも忘れた。
愛さんも。
愛さんも、
うん。
で、ミキさんなんかは、だから、二日連続で六本木ヒルズで一緒に共演しますからね。
そっかそっか。愛さん元気でしたか。
愛さんの方に、愛さんは別に、まあ、いつもです。いつも感じですね。
そうね。収録でも、田中さんなんかもね、あれでしょ、東京の方出てきて、
はい、
今、45日間連続で東京にいなきゃいけないっていうやつやってますよね。
そうですね。あ、
うん、
うちのラジオは聞いてないんだけど、そっちは知ってるんですね、あなた。
あ、この間会った時にその話聞いたんですよ。なんか、45日連続で同じとこに泊まり続けないと、風水的にやばいみたいな。
やばいっていうか、そうすると運が向くっていう。ことですね、うん、
自分の居場所になるって言ってました、ね、うん、住むところがそこになる、
まあ、で竹本のバラさんがそれで売れたっていう、
うん、
まあ、その前から売れてた気がするんですけど、ね、東京に出てくる前から、
うん、会長とはこの間だから収録一緒にやったのはあのフェイキーさんっていう、ね、あの、
はい、
女性の、
はい、
まあ、あれガールズユニオンっていう言い方をしてますけど、まあ、女性のダンス、あとは音楽のグループですよね、
うん、アイドルグループというカテゴリーではないんですか。
なんかアイドルって言い方はされてなかったですね。なんかガールズユニオン
ですから、
ね、ABEX のアーティストさんです
ね。まあ、確かにね、そういう売り出し方は ABEX は前からあんまりしないですよね。マックス、マックスとかは、マックスはそうですよね。
そうです、そうです。
マックスまではアイドルグループではないですからね。
はいはい。
なんだっけ、なんか特殊な言い方ありましたね、マックスの。ま
あ、あれじゃないですか、ダンスユニットとかそんな感じの名前じゃないですか。
うん。
うん。そう。で、まあ、その、フェイキーさんたちのね、彼女たち曲が、
ライジングプロダクションになってんの。あ、でも、初めは ABEX だよね。1995年から2004年までは ABEX ですかね。あ、これマックスの話ね。
マックスの話。
ミュージカルアクティブエクスペリエンスね。
ああそれの略なの、マックスって。
エクスペリエンスですかね。
へぇ、
エクスペリエンスだと前になっちゃいますから。エクスペリエンスだけ X です。
わかりました。
いくのがあるんです。ミュージックの M。
うん。
アクティブの A。
はい。
エクスペリエンスの X。
うん。
これだけ E、頭文字じゃない。
EX じゃないんだね。うん。
したら、ま X になりますからね。
うん。ま X ね。
うん。
ダサいね。
はい、
そうそう。で、まあ、あれですよね、10階村の、
はい、それはフェイキーの話ですよね。
フェイキーさんがね、はい、10階村のなんかキャンペーンソングかなんかのコラボレーションをされている
感じで、はいはい、清水隆さんの映画の、
はい
はい、
ですね。で、まあ、映画の、まあ、プロモーション観点というよりか、まあ、彼女たちフェイキーさんのやっている YouTube だったりとか Twitter のなんかプロモーションの観点でなんか怪談話絡めて何かやりたいという話をいただいて、
うん、
会長が、ね、 階段を語ってくれるっていうのをやったわけですね。う
ん、それは今見れるんですかあれ？
はい、YouTube とかで見れます。
フェイキーの
エベキ、そうですね、フェイキーワールドっていうフェイキーさんの YouTube チャンネルで見ることができますけれども、うん、あの、樹海にまつわる怖い話ですよね。
はいはいはい。
あれ面白かったですね。でもあの、収録してるときに、本当になんかちょっと、ざわつくっていう。う
ん、まず ABEX で収録したんですね。その、
そうですね、
本当に、はい。あ、これ、M 愛すべき人がいてで、映ってた階段だって。あの、小室哲哉が降りてきた階段だって。ね、思って
ます。見てたんですか？あそこの階段？
はい。
エントランスのところ？
そうそうそう。
うん。吉田会長もそんなもの覚えてるんですね。
見てた。覚えてる。最近じゃん。M 愛すべき人がいて。
いや、でもそういうの見てるんですねっていう。
え、何バカにしてんの？
え？
え、何？
何が？
ABEX バカにしてんの？
あ、そうじゃなくて、吉田会長がなんかそういう、なんかミュージック、
M 愛すべき人いて、人がいてをバカにしてんの。
あ、いえ、違います。
めちゃめちゃバカにしてたじゃん、だって今。
あ、そうじゃなくて、
めちゃめちゃせせら、鼻でせせら笑ってたじゃん。
いや、そんなことはないです。あなたがそういう、ミュージックビデオとか見るのが面白いな、みたいな。
ミュージックビデオ？
ミュージックビデオとか、その芸能関係のさ、音楽にまつわるものとか、あんま見なさそうじゃないですか。
芸能関係の音楽にまつわるもの。何ですか？M 愛すべき人がいてが。何の話かわかります？ドラマの話してるんですよ。
うん、
1年ぐらい前にやってた。
うん、だから芸能関係のそういう、なんか、そっちの話はあんましなさそうじゃないですか。
芸能関係の話
まあいいや。とにかく、そう、収録がそこの現場だったんですよね。
本当に、あれですね、あの、どういう立場で話したらいいのか迷いますよね。いきなり、こっちがスッと、まともな方に回らなきゃいけなかったりするんで。あの話を引っかき回すつもり言ったのに
余計混乱するからじゃやめてよ、うん、で、はい、あれですよね、まあ、某会議室でそうやって収録してるときになんだっけあれはそのうちの一人のメンバーの方が、
はいはい、
僕あのその収録してる部屋密になるんでいなかったんですよね。なんで実際何が中で起きてたのか分かんないんですけど、
まあ、そうですね。後で収録を見ると、ある事情でね、それ YouTube 見てもらえば分かりますけど、うん、あ、これ今にさんだなっていうのは分かりますから、このラジオ聞いてる人だったらね、
うん、
YouTube の、うん、そうですね、あの中盤あたり見てもらえれば分かりますよね。別の部屋にいたんですけども、はい、
なんか突然あれですよね、挙動不審な感じになったというか、うん、怯え始めた、ものすごく、
うん、まあ、怖い話をしているからね、なんか吉田の怖い話で怯えてるのかなと思ったけど、そういうわけでもなさそうなんですよね。
だって中断しなきゃいけないかなぐらい思ったんでしょ喋ってて。
いや、まあ、声が聞こえるって言うんですよ。どの方、私も名前をちょっとね全部一致してるわけじゃないんで、多分あの霊感がある
ような、ひなさんかな、うん、ないかな、うん、
がすごい今聞こえたよね、聞こえたよねって。あの、こっち、ちゃんと、階段を喋ってる途中ですよ。フリートーク中じゃなくて、一応集中して聞いてください、時間の時に、本当に声出して、今聞こえた、え、喋ってるね、誰か喋ってるねって、結構大きな声で。で、おい、ふざけんな、てめえ。こっちは人が喋ってんだから、真面目に聞けや、って。立ち上がって言おうとはしたんですけど、まあ言わなかったですけどまあでもマジで中断起こるかどうかともかく、一回中断して、え、ちょっと一回落ち着こうかっていう風にしようかどうかマジで迷うぐらいの感じですよね。それは映像を見てもらえればわかりますけど、
うん、はい、そうでしたね、
はい。
女性の声が廊下から聞こえるっていう風に言ってたんですけども、うんうん、あの時収録している部屋の外には控室のところに確かに一人だけね関係者の方がいらっしゃいましたけど、その方ずっと控室にいたの、うん、僕も知ってたんですよ、うん、なんでかというと僕隣の部屋の、まあ、会議室につながってるですね、隣の部屋に控えてたんで。
なんで、なんで、
あ、まあ、あのドッキリのためにですけど。
最悪ですねドッキリ、ドッキリ
ドッキリのためにね。
人が階段喋ってるのに、
うん。
ドッキリしようと思ったんですか。
いや、相性いいじゃないですか、階段とドッキリって、別に。
どういうドッキリ？
まあ、あれですよね。大きな音鳴らすっていう感じですけど。
それは何？わーって？
壁をバンバンバンって叩いて、キャーって言わせるっていう、古典的な。
子供ですか？
いやいやいや。まあまあ、で、僕もだからそのタイミング見計らうために、隣の部屋で、その、収録してる部屋の様子を携帯電話で、こう、つないでですね、まあ、聞きながらですね、はい、タイミング見計らってたわけなんですけどね。うんうん、ただ、その女の人の声っていうのは僕はわかんないですけども、
うん、
変だったのが、その、フロア、その階のですね、真ん中にこう会議室、巨大な会議室があるような、そういうレイアウトだったと思うんですけど、周りをこう、うん、廊下がぐるりと取り囲んでるんですよね。
はいはい、
で、僕はその、分断された隣の会議室の方にいたわけなんですけれども、そのぐるりと周りを取り囲んでる廊下のところで、ずっとカツンカツンカツンカツン、
ほう、
足音が聞こえて、で、もうあんま音出さないでほしいなと思ってたわけですよね。
会長喋ってるし。ほうほう、
そう、ただそれは足音かどうかわかんない。ただこう、はい、物をこうカタカタカタカタやったりとか、なんか自動販売機があったんですけど、その廊下に。
うんうん、
その自動販売機のよく、何ですか、ジュースの取り出し口開けるとパタン、パタンって音するじゃないですか。
あ、
そういう音もずっとしてて、うるさいな、ちょっと今収録してるからやめてほしいなと思って、チラチラ後ろ見るんだけど、その自動販売機の方には、もし誰かがいたら人が動く影とか見えるはずなんですよ、僕がいた影だから。
スーッと抜けた感じの空間ですからね。あんまりごちゃごちゃしてるフロアじゃないですからね。
そうそうそう。だけど、見ても誰もいないし、ただそっち行くわけにもいかないんですよね。こう控えてなきゃいけないし、集中してこう、ドッキリのタイミングを見計らって、
はい。一番最高のタイミングでドッキリやんなきゃいけないからね。
そうそうそうそう。なんで、集中力をこうかき乱されながら、なんだ、うるせえな、うん、ちょっと音出さないで非常識だなと思ってたんですよね。そういう関係者だから分かるじゃないですか、収録してるっていうのはさ。
うんうん、
で、そんな騒ぎがあって、収録した後、やっぱり、僕以外に、その収録部屋の外にいたのは、その関係者の方、控室にいたぐらいだったので、うん、絶対そんなことないなって思ったんですよね。
はい。じゃあ、まず、そうですね、まずそのフェイキーのこの、体験をきちんと、
うん、
説明した方がいいと思うんですけど、まあ、ひなちゃん、ひなさんが、
はい、
女の人がちゃんと喋ってる声が聞こえるっていうんですよね、
はい、
で会議室みたいなところで一応ドア閉めてやってるので、多分そのすぐ横の廊下から聞こえるしかないわけですよ、
はい
はい、今井さんがパーテーションの向こうから女の声で喋ってるのじゃない限りね、
うん、
その可能性もありますよね。それはない
ですか？
ないない
ない。ないない。そういうドッキリはなかったからね。はい、ただその
、で、
はい、
それで言うと、ただ、廊下に一番近いのは私なんですよ。
そうでしたね。
座り位置からして。でも私は一切聞こえなかったんですよ。まあ、もちろんね、階段集中してやってるからっていうのはあるけど、でも、とはいえ、逆にまあ階段集中してやってるから、雑音聞こえたらうるせえなと思うはずなんですよね。こっちは喋ってんのにって。一切なかったです、それは。で、ひなちゃんがはっきり聞こえた。あともう一人ぐらい、なんか、うん、なんか聞こえた気がするみたいな人もいたかな。それは動画見ればわかりますけども。っていうことがあったんだけど、で、今井さんも、なんかカタカタカタと音が聞いたわけですよね。隣の部屋で。パーテーションを区切った向こうでね。やっぱり、
廊下から聞こえてましたね。
だけど、うん、その時、そのフロアには結構夜遅くだったので、深夜だ、まあ、11時ぐらいだったので、そのフェイキー関係の収録スタッフしかいなかったんですよ。
はい。
まあ、実際いたってガラーンとしてましたからね、ビル自体が。
そうでした。
うん。で、その、少なくともそのフロアにはいないんですよ。人は。だから、別のスタッフが収録しているっていう事情を知らずに、音を立てたり喋ってたりするっていう現実的な路線はないんですよ。で、まさかそのマネージャーさんかな、あれはマネージャーさんじゃないか、一人、
はい、
別室に
スタイリストさんなのかマネージャーさんなのかですね、
控室にいた、はい、それは完全にうちらの収録スタッフですよ、が 俺たちのこと嫌いで妨害したっていうことは、まあ考えにくいじゃないですか。
考えにくいと思います。
考えにくい。0% ですよね。
はい。
はっきり言って。
で、補足すると、うん、その会議室ってガラス張りなんですよね。でかなり強化ガラスで、うんはい、僕、廊下側にももちろん行ったんですね、うん、収録してるとき。なんか音、中の音聞こえないかなとか、そういうふうになんかいろいろちょっとチェックしてたんですけれども、
うん、
会長が喋ってる声とか一切聞こえないんですよ。廊下側には。
おー、はいはいはい。
そう。で、そのメンバーの方たちが喋ってる声なんかも。
うんう
ん、僕が控えてた隣の会議室は、なんて言うんですかね。
同じ部屋です
か、ね、仕切り。そう、うん。パーテーションで仕切られてるだけなんで全然聞こえますよ。
はいはいはい、
なんですが、廊下に出ると聞こえないんですよ。
うんう
ん、そう。ってことは、廊下で誰かが喋ったとしても、よっぽど大きな声で張り上げない限り、
うん、
あの会議室の中にいる人たちには、音は聞こえないはず、
うんうん。
で、そんな収録中に大声で張り上げるやつなんているわけもないじゃないですか。って考えると、多分廊下から聞こえたんじゃなくて、メンバーの方のすぐ傍らから語りかけているような感じで聞こえてたのではないかな。
うん、
もしくは、今にがいた会議室に誰かが他にいて、うん、女性が喋らない限り、そんな風には聞こえないなっていうところですかね。
でも今にさんにはカタカタっていう音しか、逆に言えば喋り声は聞こえなかったわけですよね。
はい、そうです。
うん、
ただ確実に人が廊下にいるなっていう気配は感じてたんで、関係者の人かな、非常識だなって思ってたぐらいです。
さくらかな。いやいや、さくらの生き量かな。
いや、それはちょっと言ってる意味わかんないですけど。
いやいやいや、ええ
、
さくら、
さくらっていうと、トラさん。
いや、それは妹ね。お兄ちゃんの方ね。
そうそうそう。
それは知ってるんだ、逆に。
うん、知ってる。
いやいや、屋敷隆人の5歳、
うん、
純愛のモデルになったさくらじゃないですか。屋敷隆人は知ってますよね。
それは大阪の、うん、タレントさん。
はい、はい。
はい。
の、晩年に再婚した5歳ですよ。
あ、そうなんですね。
さくらっていう。
はい。その人はなんで ABEX の事務所に？
マジかよ、マジか。で、その純愛が問題、いや、純愛というのは百田直樹さんが書いたんですけども、すごい美談として書いたんだけど、はい、実際は結構えぐい5歳業の女的な話だったっていうのが、うん、散々ニュースになったら、それは知ってますよね。
あ、知らないです、ね。
マジか。その時留学してました。
それってその時っていうのは
数年前です。数年前。
いや、日本にいます
ね。いましたよね。まあ、会ってましたからね、はい、ちょくちょくね。ラッシュを取ってますからね。で、
うん、
まあ、何や、リスナーは全員知ってるから。その、さくらさんが、華原朋美さんの動画を撮るスタッフになってたっていうのが、昨日、一昨日あたりニュースになってるじゃないですか。
まあ、ちょっと存じ上げません。
だからもしかしたらそれがほら、小室哲哉さんと華原朋美さんのこう確執にも影響してるんじゃないかっていう。で、まあ今は、物別れしてるらしいんですけども、
うんうん、
ただまあ面白いじゃないですか、華原朋美さんにあの桜が近づいてたっていうのは。ちょうどその頃じゃない？うちらが動画撮ってた頃に喧嘩してたか、じゃない？
ともちゃんと。そういうことなんですね。時期的にはだから、生き量って。
エイベックスに飛ばしたんじゃない？
あ、なるほど、なるほど。そういうことだ
った、ね。桜の生き量だって。ああ、桜の生き量じゃない。まさかそんなって、レベル1のツッコミを期待してたんです
よ。いや、結構レベル高いと思うよ、
それ。こんなに3分ぐらいにわたって説明したでも、屋敷隆人を知らないところから説明しなきゃいけないっていうのは、ものすごい誤算だと思いますよ。誰にとっても。まあいいや、その、桜が華原朋美の、なんか動画スタッフやってたっていうことを知らないのは、まあ昨日、おとといぐらいの話ですから、
はい。
まだ、あれなんですけど、そうですか。
そうなんです。
そこまで行って委員会から説明しなきゃいけなかったんですね。
ありがとうございます。解説していただいて。はい、まあそんなことがあったって話です。だから。
はい。
うん。面白かったですね。
うん。
ちなみに、その階段、10階の階段もなんかすごい、良い話だったので、はい、ぜひ YouTube を見ていただければと思います。はい。はい、どうですか、会長は最近は。
まださっき言った通り、昨日、京都、六本木ヒルズでテレビの収録ですね。もうほとんどヒルズ族ですよね。といってもどっちもテレビ朝日じゃないんですけどね。
ネオヒルズ族。
ね、
はい。
テレ朝じゃないんだけど、なぜかどっちも六本木ヒルズで収録するという。まあ、そうですね。
忙しいじゃないですか。確
実にまあ完全にもうテレビタレントですかね。タレントというかもう、だって金25俳優ですからね。
うん。
私、もう。
金
25俳優じゃないですか。
15っていうのは、金曜日の25時に
月9俳優みたいなね。月9俳優。
ああ、なるほどね。
金25俳優じゃないですか。
あ、はい。
なんでかわかりますか？あれ、なんだったっけ？ちょっと自分でど忘れしちゃったんだけど、なんででしたっけ？
清野徹さんの番組でしょ？
まあ、東京回帰酒ね。
うん。
のドラマ。今、完全にど忘れしたでしょ、タイトル。
うん、忘れてた。
もう。うん、で、
あと
で、まあね、六本木ヒルズで収録も2日連続でしてるし、たくそうだしね、今日はね。
そうじゃないですか。
今井さんと一緒でいいですかって、念を押されましたからね。別で手配してもいいですけどって。
帰りのタクシー？
帰りの、ほぼ一緒なんだけどね、道のりはね。
うん。
1キロぐらいしか家離れてないですからね。
だって
1キロも離れてないか。
ディレクターさんから連絡入った時に、はいはい、共演大丈夫ですかって。いや、僕は大丈夫ですけど、つったら。いや、ちょっと、はい、じゃあ、ちょっと会長にも聞いときますって、共演 NG だと、やはり思ってらっしゃるみたいで、共演 NG って伝えてるんですか？
基本的には NG ですけど、特例は別にありますとは言ってます。スタッフさんには
ね。だから、送迎のタクシーに関しても聞かれたってことですね。
うん、そうですね、はい。
面白いですね。
ね、まあだからそこら辺は、あ、だからあれですよ、あと角川からもう出てる一生忘れない怖い話の語り方絶賛発売中なので、
はい
はい、買いましたか？
買ってみましたよ。
ありがとうございます。
はい、ただごめん、ちょっとまだ飛ばし読みしながら読んでる感じなんで、うん、うん、 はい、うん、あれですね、やっぱこの賞レースの勝ち方みたいなところの、うん、板子さん、田中さんとの会話のところが、すごい読み応えが。
じゃあ、俺の本は、俺の部分はどうでもいいからってこと？
あ、そんなことはない、そんなことない。カジュアルかシアトリカルかっていうところは、確かにそういう分類って、なんか言語化してみんな語ってないから、すごい面白いなと思って。そういう意味で言うと、僕がスタイルで言うとシアトリカルなんですか？
違います。完全にカジュアルです。ちゃんと読んでください。
ごめん、まだちょっと飛ばし読みしてるからさ。
講談のスタイルで語ってますか？例えば。
あ、語ってない。
はい。
そっか。ああいう語り方でもカジュアルになるのね。
演技してるからシアトリカルとかそういうこと言ってるんですか？例えば、あなたは。
あ、なんかこう、なんつうの？こう会話形式で喋ってるのをカジュアルっていうふうに言ってるのかなと思う。
じゃあ、逆に言うと、会話形式っていうのはカジュアル、
うん、
シアトリカルは？
シアトリカルはどっちかっていうとこうストーリーテリングな感じで、こう話者がこうワンウェイで喋ってる感じ。
いやいや、まあまあその、うん、まあまあだから そこまで広く取れば、逆に広く取りすぎだから間違ってはいないんですけども、
はいはい、
でカジュアルはそうじゃないの？
カジュアルはなんかさ、よく会談会とかでさ、
うん、
こう、双方向でこう会話形式で、ああ、それでそれでみたいな感じでやって、で、だったんですよ。そういうの分かりますみたいな感じで、普通に日常会話の延長線上みたいなやつを、そういうふうに呼んでるのかな
って。でもそれじゃあ逆に言ったら、相槌打つ人がいないと成立しないじゃないですか。
うん。
そんな人います？
どうなんでしょうね。相槌打たれる前提で喋ってるような喋り方する人もいますよね。中にはね。ちょっと言ってる意味がわかんないな、みたいな顔されてる。まあいいや。ちゃんと読みます、ちゃんと読みます。どうした？黙りこくって。
いや、相槌打つ前提で喋ってる、喋るよ。それどう、こういうことですか？変な間が空きますよね。相槌を、今の今にさ、相槌を打たれる前提で喋ってましたよね。
あ、はい。
こんな、これがカジュアルな喋り方ってことですね。ただ、こんな階段語りする人いますか？
どうだろうね。いないかな。
いやいや、これを、この感じでやる人なんかいますか？いませんよ、ね。その変な分類の仕方するのやめてください。
せっかく分類したのにね、吉田さんが、ええ、
まあ、読んでないってことは分かったんですけど、目次しか読んでないっていうのはよく分かった
ん
です
けど、そんなことない、そんなことはない、飛ばし読みしてるよ、ちゃんと、うん、
ちゃんと飛ばし読みしてるんですね、
ちゃんと飛ばし読みしてる、はい、うん、ちゃんと読みます。
他に近況はありますか、そちらの方は。
あと本つながりで、
はい、
本つながりで言うとあれですね、津川さんからですね、
はい、
津川智弘さんの昔々怪しですかね、これはね、
はあ、
っていう昔話のちょっと怪談本みたいな漫画ですよね、
うん、
こう新しいのを津川さんが出されたのをですね、頂戴、ありがたくも頂戴したんですけれども、
はい、私ももらいました。菅田さんも送ってもらったみたいです。
吉田会長がツイッターでね、日本昔話の2話目、はい、みたいな、はい、そういう雰囲気があるって言ってましたけど、本当まさにそんな感じ。津川
さんも言ってますから。
え？
津川さんもそれ言ってますから。いや、その本に書いてありますから。それちゃんと読んでないでしょ。
はい、そんなことはない。あ、でも全部まだ読んでないよ。まだ
受け取ってます。ちゃんと飛ばし読みしてるんですよね。ちゃんと。
いや、飛ばし読みはしてません。
2コマずつぐらい。
いや、漫画は飛ばし読みできないでしょ。飛ばし読みしてません。しっかりと読ませていただきます。あいつ中ってよ。
まあ、昔怪しい、
はい、
津川さんのね、はい、
すごい面白いですね。
まあ、津川さんに直接行って買うっていう感じですかね。
はい、そうですね、
はい、
ぜひぜひ、
はい、500部しか吸ってないみたいなんで、
マジか、
早く買わないとなくなりますね、
うん、うん、そうですね、
うん、
と相変わらず映画素晴らしい、大好きですね、本当。そんな感じですね、近況としてはね。
あ、そうですか。
うん。
じゃあもう言っていいですかね。
はい。
本題に。
え、どうぞ。
はい。ながらみ映画2021。今年初めてじゃないか。もうやってましたっけ？
年明けにやった？
やったか。
かな？
はい。
やったやった。前回やったもん。うん。前回もやった。
じゃあ、2021じゃないですね。
2021。
ながらみ映画っていうのは、まあ、だらだらだらだらネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、フールとか、サブスクで、ただじゃないんですけど、正確には。まあ、流しっぱにしておいて、家事を。したり、まあ、仕事をしたりしながら横で見る映画、そういう映画体験を我々はだいぶ前から提唱してますよね、
はい、
4、5年ぐらい前から、
うん、
まあ、3年ぐらい前からかな、
うん、
提唱している全く新しいバージョン 2.0 の映画鑑賞スタイルなんですけども
バージョン 2.0 あんまりアップデートされてない感がありますけど、はい、
飲んでるところ映画、まあ、正確に言うと、うん、3.1 かな。バージョン 3.1 ですからね。はい、あの映画体験としては、だからまあ映画館というものが、できたのがバージョン 2.0 だし、その前はね、ダゲレオタイプとか、シネマトグラフとかね、いうのがあり、そして映画館というものがきちんとできたのはバージョン 2.0。そしてレンタルビデオや、DVD 家で鑑賞するスタイルになってのはバージョン 3.0 じゃないですか。
はあ、
だからバージョン 3.1 っ っていうよりはまあバージョン 4.0 ですかね、このながらみが。映画史においてはこのながらみという概念が、映画史におけるまあ映画館の発明ぐらい、同じぐらい画期的な概念ですよね。
すごい革新的だったんですね、
だったっていうか現在進行形ですけどね、それを、
はい、
がそうなるであろうと、後の映画史の位置からしたら、ながら見しながら見ようっていう、はい、見ようって言ってるわけじゃないですよ、別に見ないんだったらながら見でもいいから見ようってことですね、うん、
とてもいいと思いますね。結局本腰据えて見なきゃみたいな、時間が作れない限り見れないって人がいたら、はい、それはそれでね、もったいないですからね。
ゼロです
から、カジュアルに見ようと。
ゼロですからね、
うん、ゼロですからね。
それは映画監督、映画スタッフからしたらもちろん腰を据えて見てほしいでしょうけど、ゼロ、それは見ないよっていう話だったら、ゼロかながら見だったらながら見の方がいいんじゃないですかっていう、
そういうことですよ。
はい、どうですか、ながら見。
そうですね、
最近は
まあパラパラと見てますけれども、
うん、
そうっすね。まあ韓国映画の結構暴力的なのすごい好きなんですけど、
はい、
コインロッカーの女っていうの見ましたね。
ほう、まあ、それはなんか怖そうなホラー映画っぽいタイトルですけど、
まあ、コインロッカーベイビーの話ですよね、
うんうん、ほう、韓国にもあるんですね。
みたいですね、
うん、
で、まあ、捨てられて戸籍もなく、
うん、
まあ、裏社会の人間に拾われた少女がですね、
うん、
まあ、そういう暴力、殺人の世界の中で育っていき、
うん、
自分もその裏社会、闇社会にこう落ちていくっていう、そういう物語なんですけども、
うんうん、
なかなかこう、あれですね、犯罪描写とかがすごくえぐくてですね、
うん、
まあ、血もいっぱい出るし、暴力表現もなかなか激しいし、
それ女の人自身が割と、殺し屋みたいな感じなんですか。
まあ金貸しっすね。
金貸し、
うん、まあ金貸しっつっても金返せないやつがいたら、うんうん、殺して臓器販売しちゃうみたいな、そういう
ニキータみたいな話ではないですね。
ニキータみたいな感じではないですね、うんはい、ただその拾ってくれた親、女親っていうのがまあ、うん、まあその犯罪組織の親分なわけですけれども、うん、まあ容赦なく人を殺す、
うん、
そして借金の方に殺した人間の体を売りさばくみたいな、うん、その女親を見ながら育っていくその主人公の女性っていうところの、その母親をこう追い求めつつ、なんかこうその母親にこう対峙していくみたいなのがすごい描写としては面白い感じの映画でしたね、
はい、なるほど。まあ、
うん、
それだけ聞くと流れに適さないような悪い映画のように思いますけど、我々の概念からすると悪い、つまり普通に面白い映画のように思いますけども
そうですね、はい、普通に面白くあるんですけれども、
はいはい、
なんていうんですかね、そこまでこう構成が複雑でないし、
はい、
時間で言うとね、111分なんですね。
ちょっと長いんですよね、
うん、
ながら見
え、つまりその、はい、シーンが、
はい、
ちゃんと転換していく、テンポ感はいいんですが、
うん、
なんかやっぱ間が長いシーンなんかも結構あったりするので、うんうん、そこはまあ別に洗濯物畳みながらでも見れるかなっていう
計算してると思いますけどね、その間とかもねあ、ちょっとセリフがないな、セリフがないから空白ってわけじゃないですからね、あ、ちょっと洗濯物畳もうこのタイミングでっていう、
よしっつってね、あ、一枚畳めたっつって、はい、そんな感じ、
はい、うん、吹き替えはあるんですか。
え、どうなんでしょう、ごめんなさい、字幕で見てました。
え、じゃあだって韓国語わかるわけじゃないでしょ
分かんないよ。
じゃああなたもうそれあれじゃないですか、洗濯物畳んでる間は分かんないじゃん、何喋ってる
か。喋ってない時に畳むんだよ、だから
それなんか、え、ちょっと予知しながらやるってこと。
ああ、あと大体こういうセリフを言うんだろうなと思いながら。
すげえ、どいつどうセリフ、初見の映画でもいつセリフがあっていつ間が空くかっていうのをちょっと未来予知しながら、
うん、
洗濯物を畳むっていうスタンド能力の持ち主
なんです。なかなか
そうじゃないと無理じゃないですか。
いや、例えばですよ、はい、あ、これ今からあのハンマー持ってこれ多分殴りに行くシーンだなと思うと、
はい、
殴る
音が聞こえるまで韓国映画で、まあ、3本に1本はあるシーンですよね。ハンマー持って殴りに行くシーンね。まあ、じゃあもうそれは殴るあの洗濯、じゃあいいや、洗濯も殴るんだな、洗濯も背中向けながら、まあ、背中向けなくてもいいけど、まあ、ちょっと手元に目を落としながら、
うん、
丁寧に畳んでいってどこ温めてられたで、
うん、
死ぬか死なない、あ、これは死ぬパターンか、よしっつってパタって、
そう、ま、
洗濯物やってっていう作業ですよね、それ。もうなんか映画を映画体験、私が言うのもなんなんですけど、
はい、
映画体験と言えるんですかね。
ちょっと新しい楽しみ方なんじゃないですか。
はい。
ね、新しい映画習慣みたいな感じですね。そう
ですね。
うん。
はい。
まあそれはそんな感じ
でしたね。でもそれを言うんだったらもっと適してなりますよ。
例えば？
コンジューム。コンジューム。
コンジューム見てない。
心霊スポット突撃ものです、
ね。ユーチューバーのやつでしょ？
そう。
うん、面白そうだよね。
コンジアームですね。
コンジアーム、
うん。
うん。
に、もう完全にもう日本でも同じみたいな YouTuber の心霊突撃系の、もうちょっとかなり本格的なやつですね。機材揃えて7人ぐらいの、
うん、
チームを組んで、行くっていうものですが、ストーリー語るとすると、あ、ごめん、今ので全部ストーリー語っちゃった。
終わっちゃった。でも大体こう、予想がつくものが。
もうそれ、本当にこれ以上のストーリーがないです。
うわ、いや、
もちろんディテールはあるよ。
うん。
あの、タッチションしてるところを盗撮したりとか、そういうディテールはあるけど、そういうディテールじゃないでしょ、あらすじって。ドローン飛ばして、ね、なんか、ちょっと、なんかね、湖の上の水上トランポリン滑り台みたいなところで遊んでるシーンとかありますよ。でもそれあらすじじゃないですよね。
でティールですね。
だとしたら今話した、日本でもおなじみ YouTuber の心霊スポット突撃系がもうちょっと本格的な感じで男女7人ぐらいでチームを組んでいい機材で有名な廃墟に突入する終わり、まあ、それでももちろん幽霊にあってひどい目に遭う終わり、本当にそれだけです。何のひねり
か。分かりやすい。
で、まだもちろん見るべきはどういう幽霊描写、どういうホラー描写、まあ、それもまあ POV な、まあいわゆる POV、 昔の POV を想像すると、ほら、やっぱり今映像技術というか映像の機材を素人が持ってるものって格段の開きあるじゃないですか。たかだか10年前と比べても。
本当そうですよ。
だから昔の POV はカメラ1個だけじゃないですかね。まあしょうがないんですけどね。なったんだけど、今はもうパソコンもスマホもカメラもあって、正直劇映画と同じ感じで POV できるわけじゃん。だってそのパソコン内でカメラ切り替えスイッチングして、まあつまり編集みたいなことしたりできるわけだから、何台ものカメラやスマホを使って、だからしかも手ぶれもしないでね。だからいわゆる昔の POVっていう感じではないです。形式としては POV だけど完全に劇映画のカメラワーク編集ワークですね。
なるほどね、
うん、でまあそんな中でどういう風なホラー描写をするのかだけなので、
うん、
あの本当にながら見どころか俺多分ね目を画面に向けてない時間の方が多いと思う。だってトゥーンブラストもやりたいじゃん。
ゲームね。まだやってんの、トゥーンブラスト。
トゥーンブラストに向けた視線と同じぐらいかもしれない。 トゥーンブラスやりながら見てたんだけど、まあともちろんね、あの皿洗いとかねしながら見てたんですけど、でまあそれこそ大体わかるじゃん、ソロここで、ここで内輪もめします、一人で行きますっていうことは、そろそろ幽霊さん出ます、あ、じゃあその幽霊さん描写はちゃんと見よう、パッと見る。でネットフリックスだった、あ、これは吹き替え版あるんで、うん、アマゾンプライムでもあるのかな、まあ、アマゾンプライムでもネットフリックスでも両方配信されていて、少なくともネットフリックスは吹き替え版があるので、だんだんそのわーわーわーわーってなって、えっみたいな、ドゥーンみたいな感じだったら、あ、揺れてるってパッと見ればいいじゃないですか。正直まあこれはうーん、怒られるかもしれないけど、その他は別に見るあのまあそのなんか若者たちがワイワイしてるのが好きな人は見た方がいいです。で僕は別に若者たちがワイワイしてるのはどっちかって嫌いなんで、そういうシーンはそれはもう人の好みの問題ですよね。だからそれはまあ、まあね、トゥーンブラスやってましたその間は。
なるほど、
はい、やっぱり最高の流れ見えがですよ、そういう意味で言えば。
ながら見能力みたいなのもやっぱ多少必要、
な、今の今井さんと私の話から言えることは、ある程度やっぱり、まあ、セオリーというものがありますからね、脚本や演出の、特に娯楽映画というのは、なのでまあ確かにそれがあるとある程度予知しながら見れますよね。まあ、やっぱね、よくやるのは3幕構成とかね、3つに分けて、脚本を作るっていう、まあ、マクロというか大きな、考え方ではそうだし、もっともうちょっと個別具体的な数分間の中でも、まあ、これこうなって、あ、韓国映画だったら、あ、ハンマー持ってきたとかね、
そうそう、
POV ものだったらなんか、あ、仲間割れして一人で行ったなって耳で聞いて、でズーンみたいな音がした、あ、じゃあこうだ、目を向けるっていう、脚本の構成のセオリーであったり、演出の順番の構成っていうもののセオリーが入ってると、ながらみはより豊かなね、洗練されたながらみができますけど、まあ、このどう言い繕っても映画関係者には
怒られる、制作者が切れるっていうね、はい、まあでもそういう意味で言うと、やっぱりこう、なんつうのかな、構成が未知の領域の映画だったりとか、
ダメですよ。だから、もうだから芸術系の映画はダメですよね。
うん。
ミハイル・ハネケとかはいつ人がぶっ殺されるか分かんないですからね。
突然失踪したりとかさ。
ね。うん。
そういう意味で言うと、失敗談としてあるのが、うん、ながらみをしたね、
うんうん、
アゴーストストーリー。
お前ふざけんね、俺がそれさいやいや、このラジオ毎回聞いてる人だと分かりますけど、俺ちゃんとおすすめしたやつじゃないですか。しかも俺ちゃんと映画館で、うん、映画館で試写会で見てますからね。
そうだよね、コメント寄せてたもんね、確かに、ね、
絶賛してますから、絶賛コメントを、
うん、
パンフレットチラシとかに、
うんうん、はい、そうね、だから構成とかの予測が全くつかないし、
うん、
なんかなんかすごい淡白な感じで始まるなと思ってさ、なんかずっと淡白な感じで進むなと思って、
それと何も起きないなって、あ、なんか幽霊はずっと出てるんだけど、
うん、
怖いの起きないなって、それコンジアムと全く逆ですからね、あれ幽霊目線ですから幽霊が主人公の映画ですから、
はい、
だけどコンジアムみたいに何も、あ、ここは何も起きないから、なんか幽霊が人を襲うまで待とうとかいう感じで見るもんじゃないですから、ね、
そう、何も起きないなと思ったら、あ、何も起きないで終わったぞみたいな、そんな感じでした。
いや、あんたはだからいいよ、映画見なくて。
なんでだよ。
くだらねえ娯楽映画をながら見て見てるだけでいいよ、あんた、これから。死ぬまで。
いやいや、そんな怒んない。でも面白かったよ。
でもちゃんと見てないでしょ。それこそ拾い読みみたいなもんじゃん。
なことない。ちゃんと見て。
2回見たってこと？
2回、巻き戻したりとかして。
いや、だから。
あれなんだ、今の。
映画って時間芸術なんで、音楽を巻き戻しながら、あれなんかっつって聞、ね、何回も一曲の中で聞いて、それ音楽をちゃんと聞いたってことになりますか？
散々自分でさ、ながらみのことをさ、語っといてさ。
違う、ながらみはちゃんと見るのを薄くしてるんじゃん。あなたのは、その、ひどい歪んだ見方をしてるじゃん。それは話は別じゃない。ながらみは、 一応歪んではいないじゃん、薄くしてるだけで。
歪んでるんじゃない、人によっては。
え、なんでこの説明で分かります。まあいいや、リスナーは伝わってると思うから、今にさえ伝わらなくても全然構わないんですけど
まあでもすごい好きな映画でした。
いや、そこでも
ちょっとほろりときました。いや、
背筋が寒くなりますよねそんな見方してて、いや本当好きな映画だったなって。いや、
よくそんな感じですね。
本気で言ってるのが怖いですよね。心の底から本気で言ってる。
はい。はい、まあ、あとは会長は。
ああ、でもだからそれで、ながらみ、自信を持っておすすめできるながらみ映画ね。だから、ゴーストストーリーは、私はすごい絶賛しましたよ。映画としてね。ただ、ながらみ映画としては三流じゃないですか、だから。
まあね。
三流ながらみ映画じゃないですか。
あ、騙されたと思ったよ。ながらみに向いてると思った
んだ。ちくしょう。もっちゃん、ながらみで作れよって。
そう。だって、マーティン・スコセッシュだって、ながらみを考えて作ってんだよ、今。まあ、スタジオ24だからって、ちょっと付け上がりすぎなんじゃないですか。
ちょっとおしゃれぶりやがってな。おしゃれなホラー映画。
もう最近、なんか、スタジオ24で決まったわ、みたいな感じでさ。うん、なんか、新鋭監督とか、どうせそういうふうにさ、うん、一つのステータスみたいにもなってるわけでしょ。
まあ、ながらみには適さないよね。スタジオ。
そうだね。そして。
うん、だって、そういったブラムハウスも適さないからね。普通に面白いから。
A21 だった。スタジオ24って言ってたね。
A21 ね。A21 ね。
A21 ね、
うん。そういったもっと娯楽プログラムピクチャー寄りのブラムハウスだって普通に面白いから、ながらみには適さない。二流ですよ。
そうね、ブラムハウスもね、
うん。うん。割とずっと面白いからね。
はい。
ずっと面白いんじゃながらみに適さないんだよな。もっとちゃんと考えてほしいよな。もうちょっとつまんなくしてほしいんだけどな。
うん。
ってなってきますけどね、本末転倒な感じになってくるんですけど、そういう意味で言うと、いやいや、本当に一流のながらみ映画としてはセシルホテルですよね。
ああ、はいはいはい。
なんだっけ、なんとかの現場から恐怖の
事件現場から。
ああ、事件現場からね。
うん。
っていう多分シリーズものなのかな、あれは。
ネットフリックスオリジナルのドキュメンタリー番組ですね。
うん。うん、で、セシルホテルからセシルホテルですよね。エリサ・ラム事件。まあ、このラジオ聞いてる人は全員知ってるでしょうね。エレベーターの監視カメラで変な動き。本当に、メンヘラでは言い尽くせないような、本当にやばい、おぞましい映像ですよね。久しぶりに出てきた。2007年ぐらいだったっけ、あれ。
かな？
うん。で、そのエレベーターですごい変な動きをして、そのいくらでも動画転がってるんで見てください。知らない人は。後に、行方不明になって、セシルホテルというホテルの宿泊客だったんだけど、そのエレベーターでそういうことが映像を撮られた後に、どうも屋上の貯水タンクの中で溺死していた死体が見つかったと。
これ2013年だよ。結構最近だった。ごめん。
もっと最近だね。
うん。うん、
そうだよな。いや、あれは久しぶりに来た最強おぞましい映像。だなと当時思いましたけどね、
うん、気持ち悪いですよね、うん、なんかラジオの、ね、お便りで実際に泊まった方お便りくださってませんでした、
あれ貴重な証言ですよ ね、もうセシルホテルなくなりましたからね、
うん、うん、
まあだからあれでもそうだったけど、やっぱりエリサラム事件の後に ああいう若者とかがちょっと興味本位で来るみたいな、言ってみれば、心霊スポット突撃系だったり、あるいはチーンスポット、 B 級スポット、探訪みたいな感じで若者が来る流れはあったっていうのは、そのセシルホテルのドラマ、ドキュメンタリー番組の中でも散々描写されてましたけどね。
うん、
もともとだからあれはダウンタウンの方にある、ダウンタウンじゃないか、ロサンゼルスの、まあ、ダウンタウンの方か。
そうですね、うん。で、結構、スラム街ですね。
うん。
うん。
なんか、名前忘れちゃった。なんとか。
スキッドロー。
あ、そう、スキッドローっていうね。
うん。
まあ、貧困地域、ホームレスもいるし、治安もすごい悪いところにある、まあ、老舗のホテルなんだけど、やっぱりその、昔から100年ぐらい前から、やっぱり殺人犯が泊まったりするような、まあ、言ってみれば、ドヤの超でかい版ですよね。西成にもね、ありますけども、 でかいドヤのなんか20階建てぐらいのホテルあるけど、それのもっと老舗版みたいなのがセシルホテルだったと。まあだからそういうところだから、あの若者の旅行者とかも長期滞在する、まあし、やっぱりそのね、裕福で陽キャなウェイ系のパリピっていうよりはちょっと文化系のなんか自分探ししてるような旅の若者の場合はありますし、でエリサ・ラムもその一人だったと。で果たしてこれは殺人事件なのか、もしくはもっとアメリカの警察組織か上層部が関わっている陰謀論的な話なのか、もしくは心霊的なね、ダークウォーター、この暗い水の底からみたいな霊的なホラーなのか、あるいはカルト的なミュージシャンが関わった猟奇殺人なのかみたいな、いろんな考察が展開していくというのを4回にわたってやってて、一応第4回で結論は出してますよね、あの番組なりの結論。
そうでしたね、
はい。どうですか。まあだから一応ね、言っちゃえばやっぱり第1回第2回第3回までは正直あの事件知っててちょこちょこ調べてる人にとっては割と基地の情報ばかりだ。もちろんね、そのちゃんとしたその地元の人の研究者だったり、セシルホテルの元支配人だったりが出てきてインタビューするとかいう情報としてはもちろん貴重ですよ。だけどまあ何かこうとんでもない情報出てきてグイグイグイグイストーリーで引っ張ってくれるかというと、まあ第1回第2回第3回までは割と我慢してみなきゃいけない感じはあるかなと。だからスガッツさんとかも途中で挫折したらしいです。
なんでって言ってた？飽きちゃったって？
うん。
僕ね、なんかあの映像は知ってたし、
はい、
なんかそんな事件があったってぐらいの、本当初歩的な情報しか知らなかったんですよ、
ね。そっちの方がいいかもね。
うん。で、大抵の人が多分そうだから、あれ最初見たとき、あ、多分そういうアメリカでよくある娯楽ドキュメンタリーとして、うん、なんかいわゆるね、クライムドキュメンタリーみたいな感じでやって、だんだんとこう事件を解き明かしていくのをワクワク見るタイプのかなと思ったんだけど、うん、全然違ったんだよね、なんかね。
うん。
なんか、見てたら、すごい、あ、面白いなと思ったのが、まあ、最初にね、エリサさんの、なんかこう、
うん、
人の闇がまず語られて、
うん、まあ、
その次に、
まあ、悩める若者みたいなね。
そうだね。
うん、
で、あとは、まあ、そういう、やっぱ病に侵されてたりね、うん、心のなんかそういうところだったりとか、うん、あとは、2話目では、今度は街の闇にこう、ちゃんとフォーカスされて、うんうん、で、3話目で、経営ですよね。ホテル自体の、なんかあの闇について語られて、
はい
はい、で、最後、もうね、さっき言ってたけど、そういう、いわゆるネットリンチに遭っちゃう被害者、二次被害みたいなの
を。殺人犯とされた冤罪を被せられた、
メタルシンガーですね。
はいはい。すごい繊細そうな人でしたよね、あの人ね。
で、あれ、あとはその、追っかけてる YouTuber とかを結構、はいはい、
うん、
悪意を持って結構描いてるなっていうのをすごい思ったんだよね。うん、なんか、うん、だって、一度も会ったことないエリサさんに対してすごい同情して、うん、彼女は本当に温かい人で、みたいな感じで、泣きながら語ってる、なんか、やつとかいたじゃん。なんか、
うん、
マジキモとか思って、なんか、本当ネットの闇がその最後語られてって、みたいなのがこう。
まあ、でまあ、最後、まあ、そうね。まあ、そんなに綺麗にパッキリ分かれてて、その、三つ四つのテーマが、
うん、
並行して、
うん、そうだね、シームレスにこうつながってい って
、っていう感じですね。う
ん、
はい、
あそこはなんか、あ、なんだ、普通のなんか IQ がこうあれな感じの、なんつうのあるじゃないですか、向こうのいわゆるサウスパークとかでもよくバカにされるクライムドキュメンタリーばっか見てる、
うん、
そういう大人たちみたいな感じで、いわゆるそういうバカにされてるテレビ脳の人たちみたいなのが見る番組みたいなね、ではないっていう感じだった
んですね。まあまあ、一応だからそういうことよりも違う視点があるよって、逆に今カウンターを食らわせてるテーマではありますよね。
そうですよね。なんか面白いなと思ったのがすごく。ただまあ、結構ダラダラとはしていたかな。
うん、そうそう。逆に言うと、ドラマ的な、ドラマ剣展開をしてるわけじゃないですからね。
うん。うん、
あの、逆に言うと、逆の逆を言うと、いわゆる事実の事件を扱ったドキュメンタリーとしても、完全にハリウッドのストーリーテリングでやってるものがほとんどなんですよ。そういう構成の仕方、ドラマ、剣の三幕構成であったり、下手したらもうカメラワーク的な編集のものにしたって完全にハリウッドの劇映画のドラマ剣で作っちゃってる、そこの枠組みで語っているものが多くて、まあそれはいい意味では見やすい、飽きずにずっと見れて、退屈せずに済むんだけど、まあ悪い意味で言えばそのドラマ剣で分かりやすく話を落とし込んじゃってて、葛藤とかがない、いろんな多角的な視点が削られちゃってるっていうところはあって、そうじゃないところを目指しているのは明らかですよね、セシルホテルに関しては。でも逆に言うと、やっぱり情報が過剰書き的なところあるんで、まあ正直、ぐいぐいと見せられるっていう感じではないですね。
うん、そうですね、うん、そこまで絶妙な感じで仕上げられてるわけではないっていうところですね、
うん
うん、
情報の羅列になっているところありますね、あの、
はい、
物語というよりは。だからまあ正直、だからもう1話2話3話は流し読みして、流しながら見して、4話をちょっと真面目に見りゃいいかなっていう。
うんうんうん。
特にあの事件をよく知ってる人はね。
はい。
ある程度調べたりした人はね。うん。
そういう意味ではながら見に向いてる、
ね。ながら見てますね。はい。
うん。
羅列ですからね、情報の。
うん、うん。
で、うん。別に1話2話3話見ないと意味が通じないってことはあんまりないかな。ちゃんと見ないといけないってことはないかな。
まあなんか有名すぎる事件なだけに、なんかオカルト好きな人はもう知ってるよみたいな話もあるかもしれないし、うん、いろんな考察が多分あるんだと思うんですけど、
うん、
会長的には別にまあ語られてる通り、
まあもちろんもちろん
情報しかないなみたいな、
メンヘラ案件だとは思ってましたよ、
うん、
心霊ではなくてね、
ええ、
だし、まあ、そのメンヘラっていうと非常にまあ不謹慎な言い方になって軽い言い方になっちゃうけど、まあ、もちろん それで、うん、その軽い枠組みにはまるような話ではないんですけども、あのまあまあそれに類するというかね、話ではあるとは思ってましたけどね。
なるほどですね、うん、あの多分お便りの話ってで多分みんな何のことだって思う方もいるかもしれないんで、はい、あれですけど、はい、確かそこに宿泊した時に巨大な何でしたか、まあ、炎、
うん、なんか人玉みたいなものをね見たっていう、うん、若者たちがそういう話の横で聞いたっていうやつですね。
ああ、そうか、
朝食の会場かなんかで、
うん、でその若者たちこそね、あの、うん、あのドキュメンタリー見て思うけど、そういう突撃系の YouTuber さんとかだったのかね。
っていうことですよね。か、まあ、動画を撮って配信してるかどうかともかくとして、興味本位で、セシルホテルに来た若者グループなのは間違いない。
ってことですね。
っていう感じですよね。うん。
うん、なかなか面白い体験というか、お便りでしたね、それね。
うん、だからさっきも言ったけど、ホテル自体がね、なくなっちゃったみたいだからね。
あ、そうなんだ。もうないんだ。
だってあの4話目の最後言ったじゃん。もうこれはもう売りに出されて、
ああ、
うん、もうセシルホテル自体は閉業して、で、でかい建物だから半分は、貧困層向けの住宅になって、
うん、名前を変えてね。
うん、で、もう半分が、あの、超高級ホテルになるっていう、もうあの、現代の縮図みたいな
感じ。ね、老朽化してるのは変わらないだろうから恐ろしいよね。
いや、まあ、それはもちろん改装はするんだろうけど、
うん、
うん、
まあ、歴史的な建造物ですね、
うん、でもロサンゼルスだったら地震もあるのにね。
確かにね、
うん、
耐震とかあんま なあれなのかね。まあでもとはいえさ、水道管とかさ、あの、うん、いわゆる何タンクとかも別に変わってるわけじゃおそらくないわけでしょう、なんか、うん、それで本当になんか汚い水が出てたっていうのはすごい、なかなかこのぐらい水の底からでしたね、本当に。
完全にそのカナダのカップルの旅行者とかが私たち飲んじゃったんですけどとか
言ってたよね。ました。あ、イギリス人だった
んですか。
うん、うん、うん、
そう完全にだからダークウォーターも紹介されてましたからね。
ね、ね。ねそうね。まあ、ホラー感、あ、セシルホテルの話は大丈夫です、も
う。そうですね、まあまあ、うん。まあ、ネタバレするわけにいかないからね。
そうね。
まあ、でも構成として、まあ、ちゃんとうまくやってたなっていうのは思いますけどね。はっきり結論がまず分かってから作ってるわけですから。で、まあこういう1話、2話、3話、4話で、まあこういう構成の組み立て方。それは別にドラマチックな構成ではないけど、ただそのドラマチックなクライムドキュメンタリーへのアンチテーゼとしてのこういう構成ですっていうものの、うん。まあまあそれはそれでうまく、頭を使ってやってたなって。4話まで見ると思いますね。
うん、
4話までちゃんと見てください。あの、
うん、
途中で退屈するのは分かりますけども。
はい。ね、ながら見してもらえば問題ないですっていうね。はい、うん。あと、1個、あれですね。バクラウっていうやつを。
はい。
今。ましたけど。バクラウ。
それはあれでしょ、あの、ホヤじゃないか。
え？
ホヤ。
おや、
酒のつまみの綿でしょ、なんか。
え、バクラ、カタカナでバクラウってやつ、ね。
あ、バクライじゃなくて。
違う。地図から消された町、村っていうタイトル、サブタイトルがついてんだけどさ。
ね、何？どこの国の映画？
ブラジル映画。
はあ。
で、なんつうんですかね、こう、UFO あり。
は？
謎の村の消失ありみたいな、なんかオカルト的ななんか要素がいっぱい詰まっててですね、
うん、
祖母かなんかが亡くなった女の子が村に戻りますと、うん、そしたらその葬儀の日から妙なことが起こり始めて、うん、なぜかその村が地図から消えるんですよ。 Google マップとかで探しても
完全に杉沢村じゃないですか、うん、
でオカルトかなと思ってしたら UFO も出てきたりとか、村の外れの農家の一家が惨殺されたりとかして、
う
ん、だんだんなんか妙なこと起きてくぞみたいな感じになってたんですけど、た、う、る、ん、くてですね、130分ぐらいあるんですけど、
マジか、マジか、そのプログラムピクチャーっぽいのに、
うん、
意外とちゃんと意欲作なわけですね。
ああ。ながら見に適してる映画としか言わざるを得ないというね。
まあね、そうだから、そういう意味のながら見映画でもありますね。本当はプログラムピクチャーに落とし込むべき題材素材を監督が意欲作として結構力入れて作ったけど空回りするパターンってありますからね。
それだと思います、はい、まさに。
ね、もうだから、もう作家的個性とかいいから、職人としてちゃんと作れよっていうのはありますよね。特にやっぱりハリウッドじゃないところだと、割とそれが許されちゃうんでね。他の国の映画だと、うん。ハリウッドは絶対許さないところありますけど。まあ別に、だから悪いと言ってるじゃないですけどね。そういうチャレンジはあって叱るべきなんですけど、ただまあやっぱり失敗例は多いですよね。
うん、
あのね、あ
の空回りっていうのは本当に、
だそうだよね。俺だってそれあの結構予算もらって映画作っていいよってなったら、それは自分の個性出したくなるよな、それはな。それはまあね、作家として作り
たくは。職業監督じゃなくてね。
完全にね、そのプログラムピクチャーに徹することはできないですよね。やっぱり町山智博さんとかもそうだったのかもしれないですよね。進撃の巨人とかもね、
うんうんうん、
そうなっちゃうとやっぱり個性を ね、新しいものを作ってやるっていうね、
意気込みがね、
うん
うん、
まあそれを必要とする題材と、それを言えると破綻しちゃう題材とかあるんですけどね、
うんうん、なんか今からの話すやつは全然ながらみじゃないし、うん、あの劇場で見たやつなんですけど、あのギャスパー・ノエの新作、
うん、
ルクス・エテルナっていうやつがあったんですけどね、それ50分映画、
え50分、
50分に1800円ぐらい払って、
1800円、え
確かそれぐらいだった、
マジで、
うん、
正規の値段取るの、
うん、
あ正規の値段今1900円だから100円引きなのか、
あなのかな、あ1900円だったかもしれない、だったら、うん、
あそう
そう、50分の映画でね、うん、でしかもこれイヴ・サンローランかなんかとのコラボで作った作品だったんですね、うん、ギャスパー・ノエなんてもう作家性がめっちゃ前に出てくるじゃないですか、うん、なんだけども
タイアップ作品みたいな感じなんですね、
タイアップ作品で、はい、ただそのいろいろやっぱ、
うん、
ギャスパー・ノエ映画によくあるようにたまにもうメッセージがいろいろ出てくるんですよ、で偉くなりたいやつ
ってこと、
ん
文字のメッセージがってこと、
文字のメッセージね、はい、時は全てを破壊するとか、まず必ずなんかそういうテーマが彼の中って出てくるけど、
はいは
いはい、なんか大体偉くなりたいやつは自分の名前をいっぱい見せたがるよねみたいなことが書いてあって、
うんうん、
で至る所にギャスパーノエ、ギャスパーノエって自分の名前入れててね
それわざと、
結局その
わざと
だから、あのイヴ・サンローランとかさ、要はさ、あのプラダとかさ、
うん、
あのあいわゆるそういうハイブランドのものとかが自分たちの名前をさ、ブランド名でそういうふうにやって掲げてることをイヴ・サンローランとのコラボだけど逆にバカにしてギャスパーノエ、ギャスパーノエっていっぱい出してるみたいな、であとひたすら最後の10分間ぐらいかな、もうストロボライトまみれで、
そういうポケモンショック受けちゃうじゃん、
そうそうそうそう、ポケモンショックに気をつけてくださいみたいな文言いっぱい書いてあったなんか
それはそれごめん、本当にフランス語でポケモンショックに気をつけて。でも多分ポケモンショックってあれじゃない、世界共通語じゃないのかな。
ポケモンは世界共通語だよね。
いやでもポケモンショックもあれ結構世界的にニュースになってるじゃん。
あ、そうだったんだ。うん、あの当時、
うん。
そっかそっか。まあでもそう、ポケモンショックとは書いてなかったけど、うん、強烈な光と音でなんか具合が悪くなる人が多いと思うので気をつけてくださ い、
みたいな。字幕で出てるわけ、ね。それあのだから映画館側がつけ、日本の配給会社がつけたものじゃなくて。ギャスパーノエが
付けた。先の冒頭にも入ってくる。先の冒頭にも入ってくる。
はいはいはい。
うん、
え、で、ギャスパーノエのテロップとして出てくるの？
どうだったかな。いや、テロップとしては出てこないけど、ギャスパーノエの部分は、はい、もう本当、別にネタバレでも何でもないと思うんだけど、うん、エンドロールがもうずっと虹色の発光する光がずっと出てくるんですよ。パパって。ものすごい速度で、
うんうん、
でその中にギャスパーノエ、ギャスパーノエっていっぱいエンドロールに出てくるんだけどさ、
うん、
本当サイケデリック映画でしたね、なんかね、
うん、もう一回言って、いやタイトルは
ルクス・エテルナ、
ストーリーはどんな感じなの、
ストーリーがまた面白くてさ、
うん、
あの実際にベアトリス・ダルと、うん、あとは、うん、あの子、誰だっけ、シャルロット・ゲンズブールか、
はい、あの子って言ってもあんたより年上じゃないの、シャルロット・ゲンズブール、
ね、同い年ぐらいじゃない、シャルロット・ゲンズブールとベアトリス・ダルが本人役で出てくるの、
はい、
で、
はい、
ベアトリス・ダルが自分の初監督作品なの、で現場でもう発狂してヒステリックに、
うん、
なんかもう制作のスタッフとかを怒鳴り散らしたりとか、うん、パワハラしたりとかして、うん、やっぱあの女狂ってるわってみんなが言って、うん、ベアトリス・ダルそのまんまの感じで出てくるのね、
うん、
であのシャーロット・ゲンズブールも本人役で出てきて、
うん、
最後の方をどんどん頭おかしくなっていくんだけど、
うん、
なんかそれがなんか、ね、いわゆるあこういう作品出てる女優だよねみたいな感じで、なんかその女優さん自身も多分笑いながらそれに賛同して乗っかってるんだろうけど、なんか本当にこう面白い、そのバカにされてる感じがなんか
その、だから映画を撮ってる映画撮ってない、
そうです。
で、その映画自体は何の映画を撮ってるの？
魔女狩りの話です、ね。
ああ、はい、
うん。
うん。なるほどね。
はいはいはい。それちょっと面白かったかな。うん。
まだフェリーニの発火2分の1パターンでね、映画を撮ってる人たちの、人の苦悩みたいなのの映画ね、
はい。まさになんか現場の狂気みたいなのがすごく描かれてるかな。うん。うんうん、あのエゴだね、だからエゴの話だと思うんだけど、
うん、
面白かったです、それ ながら見じゃないし。
ながら見じゃないわけね。まあ、
はい、実際ながら見ではないと。
劇場で見てるしね。
そうだね。
うん。
ですかね、映画は。
あと最近で言うと、これもまあ別にまだ見てないんですけども、
ええ。
トカナ配給の映画っていうのが、ね、なんかありますよね。一大ジャンルみたいな。もう、それこそアルバトロス配給のやつみたいな感じで、アルバトロスでやってた人はやってんだっけとか
な、
でも。
あの、そうなんだ。
倉田真由美さんの旦那さん、元旦那さんかな、はいはいはい、旦那さんですよね。だこれが結構だ、私ほら、まあ別にトカナ、ね、スミさんとも知り合いだし、
うん、
あの、見たければ見れるんですよ。あの、ほら、試写みたいな感じで、宣伝協力みたいな感じであればね。
はいはい
はい、見たけりゃ見れるし、もっと言えばギャラもらえるんじゃないかぐらいの話なんだけど、
うん、
そうね、ただそうするとながら見映画って
言えないわ。
ながら見映画にいい意味でよ、いい意味でこのほら例えば野良人間とか、
うん、
もうタイトルからしてながら見映画っぽいじゃん。野良人間でもで、あのムカデ人間みたいな話かと思ったら、割ともうちょっとあの真面目な話ですけどね。
そうなんだ。
メキシコでほら捨てられた少女が、
あ、
うん、だから狼少女みたいな話だよね。野生の中で育っていって、うん、である程度成長したところで人、まあ、発見されて人間社会に戻っていくみたいな、うん、まあ、だからムカデ人間とは違いますみたいなのが書いてありますね、とかなんで野良人間ってタイトルにしてるけど。
なるほどね、今見てるけど、うーん、ロッテントマト脅威の 100%、
うん、
面白そう。
野生の少年みたいな話なのかな。それこそフランソワ・トリフォーの割とね名作とされるような。
こんなさ、なんかポスタービジュアルにしてるけど、超感動ものだったりしてね。
絶対これ違うそうね。あの、すごくとかな配給っぽい感じですよね。
いける、絶対感動ものなんじゃないの、うん、もしかしたら。
だから結構、ムカデ人間を期待して見に行ったら、大ブーイングが起こるタイプのね。別にその映画として、映画として優れていようと、そっちじゃないんだよって。だから、ラーメン食いに来たのに手打ちそば食わされたみたいなね、ラーメン二郎みたいなね、家系ラーメンとか食いに行ったらすごい洗練された手打ちそば食わされて、それこのそばうまいんだけど、いやでもそう、それはちょっと詐欺でしょっていうのはありますからね。あとイルミナティ、世界を操る闇の秘密結社とかね、まあ、これはもう階級終わってんのかな。でもね、今後も結構バンバンこういうくだらない時点でとかな、配給の映画がある、うん、まあでもいいのかな、ながら見映画って言っちゃっても、この一応ね関係性があるからね。
そうだね、うん、関係性があるから逆に気をつけた方が良いのだ。
そう、ギャラもらっといて、
ギャラもらっといて、てめえなんだこれ、ね、そうっ
じゃあまあ、じゃあノーギャラでいいから見せてくださいっつってやればいいのかな。
先行じゃあ勝手に自分の金で見ろって言われ
る。いやいや、だってほら先行配信で見る
じゃん。ちっちゃい
の
ね。
今はほらコードもらってさ、自分家で見れるじゃん。うん、あの稲荷さんみたいな素人は知らないかもしれないですけど、私みたいなよくね映画にコメント寄せる、まあまあ業界人は知ってるんですけど、最近はコードもらって、はい、パソコンとかテレビで見れるんですよ。はい、
自分で。試写場とかに行けないよ、ね。
そうそうそう。だからまあ、いやいや、てかまあそのコロナの前からだけどね。
あ、そう。
うん。まあ、そっちは向こうも楽だし、こっちも楽だし。うんうん、
あ、なるほどね。場所借り切ってやるよりね。
うん。試写会ってほら、あとコロナ関係なしに、やっぱちょっと評判悪いですよね、うん、昔から。映画館とはやっぱりね、見る環境として、
音とか、
で、うん、
な
ん
かまあ、スクリーンの大きさとか、ね。
だし、まあなんか、やっぱり、うん、映画館の方がいいですね、やっぱ。
うん、
業界の知った風なおじいちゃん、おばあちゃんとかがベラベラ喋ってたりするし。
うん。うん、あ、それ嫌だね。
で、椅子とかもなんか普通にただ公民館みたいな感じで、まあ、うん、まあ、一応、それこそ今時かとかそういうね、ところでやるような場合は別でしょうけど、
うん。
映画館に近い設備があるんでしょうけど、設備もやっぱりまあ貧弱だし、まあやっぱ、ね、うん、結構これはみんな言うことだけど、試写会場はあまり好きになれないっていうのが業界人あるあるですよね、うん、あ、ごめんなさい、業界人ぶっちゃって、まあぶっちゃってっていうか、まあ、本当なんでしょう
ね。本当ね、うんうん、ちょっと多分イラッとする人多いと思うんでやめた方がいいと思います。
イラッとさせてるんです、お前らとは違うっていう真実をこのリスナーとはあなたとは違うんですって言ってイラッとしたでしょ、まあ、昔総理大臣が言って、うん、あなたは違うんですって。
なんで人をイラッとさせたいの。
一緒にされたくないから。
いや、歪んでるよ君
っていうのが、だトカナにはちょっと期待してますね、ながら見映画としては。
はっきり言っちゃったよ。
でも期待ですかね、それだって。
期待ね、
うん。
違うかもしれないしね。うん。
うん、あとあります？
いや、まあ、なんか細いのあるけど、ながら見、ながら見って感じじゃないかな。
うん、これはね、まあ、一回この話するか。そこにいた男。
そこにいた男。
あ、これ劇場公開されてるんだな。アマゾンプライムで見れます。で、33分。
短い。
だ、それこそギャスパーノエより短いですね。
ねえ、後で見て
みる。これ1900円取ったのかな。
どうなんでしょう。
まあ、多分3本立てみたいな、こういう短編3本立てみたいな感じなのかな。でも劇場公開されてるな。これは、片山晋三監督ですね。はい。三崎の兄弟とかが話題になった。で、この女優さんはちょっと有名な人ですね。清瀬彩子さん。多分顔見りゃわかると思いますけど。
うんうん。
うん。の、まあ、犯罪映画、短編映画。犯罪、うん、恋愛短編映画。ですね。まあ、本当にストーリーというストーリーはないんですけど、まあ言ってみれば、女の人、冴えない女の人が、ちょっと遊び人みたいな男に騙されて、自分は付き合ってるつもりだったんだけど、まあ実は不倫だったと。相手には奥さんも子供もいて、みたいな、っていうのが、まあ分かったんで、刺し殺しました。だからワンテーマですよ、完全にワントピック。
なるほど。
で、まあ一応もちろんそれにまつわるいろんな感情の細やかなところとかを描いていくっていうのはもちろんそうなんですね、
うん、
で、これ自体のこの話自体としては、まああんまり細かいところ言っちゃうとそれこそネタバレになっちゃうんで、その細かいところは重要なんで言えませんけれども、はいこの話単品としては別に俺は悪くないと思います。はい。まあまあ、そういう不倫の恋愛があって、で、ここに、この犯人の女の人、主人公の女の人は、今、刺す理由として、こういうことがあったから刺しました。で、最後、特に良かったのは一番最後の方の、その奥さんの方ですね。奥さんと刑務所で面会して、奥さんの言う一言でそれに対する人返す一言のシーンとか、まあ、かなり良かったと思います。この物語、映画作品、映像作品単品としてはいいんですけど、ただクオリティの問題云々とは別に、ちょっとこれはモラルというかルールとしていかがなものかというのはあるんですよ。
なんだ、
そっか、やべえ、スガッツさん回でやればよかったな。これ今にさん
に、
いやそっちよりっていうか、いや日本人の全員が知ってることなんだけど、今にさんだけは日本人の全員が知ってることを知らないことがあるから、わけのわからない
説明。スガッツさんだ知らないことあるじゃん。
はい？何？何ですか？
スガッツさんだ知らないことあるじゃん。
いや俺が言ってるのは日本人の全員が知ってることを、あれスガッツさん知ってます。それはもうラジオで何回も話してるから、この話題は。
はい。
その話題についてはね。
あ、なるほど。うん。
で、まあ、俺は知らないことないじゃないですか。はい、神羅万象、すべてを知ってるじゃないですか。全知。全知じゃないですか。
あ、は はい、
はい、で今西さんはその対局にある人間だから、そっか、まあいいや、まあ話を進めると、
とにかく、はい、どうぞ。
まあ物語のよくあるパターンとして、この主人公の女の人が男を刺したところから始まるんですよ。刺した直後ね、警察に捕まるところから始まるんですよ。でその後に、まあどういうところで出会ったとかいう前日談とかになっていくんですけれども、それのオープニングシーンっていうのがマンションの下のエレベーターの前でお腹を刺された男の人は全裸で仰向けになってる。でそこに男物のジャケットみたいなのを羽織った、まあ、すっぱだかにジャケットを羽織った女の人がやっぱり、まあ、帰り道で血まみれになりながら電話しながらタバコ吸ってる、しゃがんでる。
あら、なんか知ってるねその状況。
あ、よかった、さすがにこれは知ってますか。まあつまり
そうだよ、
ホストとホス狂いの女の人の、
うん、
あの高岡ゆきだったっけ、高岡ゆきさんですよね、リホだっけ、ゆか、ごめんなさい、高岡ゆかさんですよね、刺した
加害者ですね、
うん、のあのすごい可愛い綺麗な子ね。で、刺された方は不死鳥類くんですよね、ホストの。
はい。
なんで、あ、俺全く何も知らずに33分だったらなんかちょうどいいなと思って再生したんですよ。したらオープニングシーンがそこだから、あ、あのドラマ題材にして、あの
事件題材にしちゃってるっつって。
やってくる。でも俺はもう地元も地元ですから。で、まあ、割と調べたりもしてるから。あの事件についてもそうだし、その事件を取り巻く歌舞伎町裏新宿の事情とかもね調べて、たりはするから、ああやったーと思って、セシルホテルよりこっちの方がいいわと思って見たんですけど、もう全然オープニングのそのあのイメージ映像を拝借してるのに、前日談が始まると映画かドラマの撮影現場なんですよ。で、つまりその男の方、遊び人の男っていうのは、まあ、中途半端に売れてんだか売れてないんだか分かんない役者さん、俳優さん。で、女の方は、主人公の人は、記録係かなんかかな。まあその AD だか記録係だか、なんかのスタッフさん。で、そこで知り合ってっていう話なんですよ。
撮影現場だと。
はい。
撮影現場だ。
撮影現場で知り合って、でも別にそのドラマの撮影だからっていうことは物語、ドラマスタッフ、映画スタッフ、映像スタッフだからっていうのは物語にそれ以上何もかかっては来ないんだけど。
うん。
うん。だから、あ、歌舞伎町のホストと、そしてホス狂いの女の人、ホストに貢ぐ女の人、で、ガールズバーとかで働いて、でその子もやっぱり、ホス狂いのことは風俗やりますから、まあ、高岡さんの場合はがっつりディープな風俗っていうよりはもうちょっとガールズバーとかの方ですけど、でもっていう、歌舞伎町を取り巻くこの食物連鎖というか、こうコップの中の嵐みたいな人間関係の仕組みがあるわけじゃないですか。言ってみればもうはっきり現代の社会問題の一つですよ。そこは完全にオミットするんだって思いましたね。なんでそこからその題材から逃げるんだろう。でもそのイメージ映像を拝借してるのにですよ。いやだから別にその全然その歌舞伎町のあの事件、ホスト殺害未遂事件と全く別のところでそういう恋愛犯罪ドラマを作るんだったら全然いいんですけど、したらまあ小粒のまあまあまあ別にいいんじゃないぐらいの作品ではあるんですよ。でもあのだって最近の事件ですよ。で被害者もいて加害者もいて、全然その多分監督とか脚本家よりも年下でしょの子たちの、まあそういういろんなのがあるんですよ。でしかも不死鳥類くんなんかは、ね、高岡さんがあんまり罪に問わないでくださいって言ってるわけだし、で高岡さん高岡さんで執行猶予つくと思ったら実刑食らっちゃって結構泣いちゃったりしてるわけですよ。まあまあその、まあ、事件をどう取り扱うかっていうことに対する倫理はまた置いとくとして、とはいえ それやってんのに、なんか自分たちのその映像スタッフの方に、卑近な方に引き寄せちゃうんだっていうところは、正直、それはちょっとダメだろうと思いましたね。じゃあ、そのイメージを、はっきり言って、表面だけ。
使わなければいいよね。
表面だけ取って消費してるだけじゃん。フックに使ってるだけじゃないですか。ちょっとそれは、うん。例えばこれはね、中学生、高校生が、英検の部活の課外授業とかね、
あの、うん、
子供がね、10代ぐらいの子供が部活とかでやってんだったらまだ許されるかもしれないけど、とはいえ俺は怒ると思うけどね。それはダメだよ、今後そういうことしちゃって。でもこれ、いい大人が、それこそその高岡さんとか府長ルイ君よりもずっと年上の、いい大人が仕事でやってることでしょ。
うん、
ちゃんと金もらって、
うん、
プロとして。それでこれやるのはちょっとね、マジ怒られてもしょうがないと思うよね。
うん、それで意味が分かったわ。うん、そういうことなのね。うん。あれかな、この人はポン・ジュノー監督の助監督だった方だね。
ああ。
うん。で、まあ、ああいう社会性というか、そういう、なんか、わかんないけど、よっぽど、あれですかね、そのシーン、実際のあの事件のあの現場の写真であったりとかを映像を見て、うん、衝撃を受けたからこそ弾みで使っ
ちゃうかな。いや違うでしょ、衝撃受けたんだったらだって絶対あの事件を調べるはずだもん。で、あの、ああだってそっちの方を
題材に、上積みだけか、本当。
そっちの方を題材に描いた方が絶対いいんだもん。
まあまあまあ。
どう考えても矮小化してるんですよ、物語としては。うん、だってそのホストっていう仕組みがあり、ホス狂いっていう仕組みが、
まあ、で食物連鎖があってみたいな、ね、
そう若い子たちがで、もちろんそれをさらに上から利用している大人たちがいて、別に誰が絶対悪ってわけじゃないですよ、誰が絶対悪ってわけじゃないけど、そういう仕組みが、そしてまあそれは地方からいろんな、ね、若い子たちがそこに来て、そしてまあ人間関係の淡いがあるわけじゃないですか、まあ、その寂しさを埋めたり、あの自己実現しようとして、それは果たして本当に自己実現になっているのかどうかとか、で巨大な金がそういう1000万2000万とか普通に若い子たちがねそこに動かされ翻弄されていって、でそれをまた利用する大人も、上の方に利用する大人もいれば、下の方にその例えばホス狂いの女の子の風俗に通うあの今井さん的ぐらいの立場の人がいるわけじゃないですか。今井さんがやってるっていうわけじゃないですよ、立場としては我々みたいな立場の人間
も、一般のね、
もいたりしてっていう中の、ある意味その抽出された一つの、あの特異点としてああいう事件があったわけじゃん。でかつ不死鳥類かも、不死鳥類くんであんまり罪に問わないでくださいとかね言ったりとか、不死鳥類くんだって利用したところもあるしね。で本人はそれで分かったわけじゃん。でかつ不死鳥類くんもかなり複雑な家庭なんだよね、家が。で高岡さんの方もそうだしっていう、なんか絶対そっちの方がいいのに、なんで自分映像スタッフのなんか話みたいな、それこそ高校演劇であんま高校生とかが題材にするんだったら自分たちのね高校の話にした方がいいよって、まあそれは素人がいきなり物語作るの大変だから、まずは自分たちの話作りなさいっていう、ノウハウはあるにはあるんですよ。そういう感じで矮小化しちゃう。高校生やんなっていいけど、プロのね、ポン・ジュノの助監督やってる人がやるんだったら、なんでそんなわざわざいい題材を捨てて矮小化するのかなと。で、矮小化するんだったらもうその映像イメージあんなに直接的に使うのはもう、それはルール違反だろう。っていうことですね。
なるほどね。いや、会長が珍しく、怒ってるじゃないですか。
だからクオリティが低いから怒ってるわけじゃないんですよ。
まあわかるっていう
のは
モラルの話ですよね。
そうクオリティ云々で関してクオリティが低いからバカにするような、発言は私何に対してもしないですから。でだから今でそのちゃんと歌舞伎町のそのホストホス狂いっていう事象を描こうとして挑戦したんだけど大失敗しました、クオリティ低くなりましただったら別に怒んないですよ。あんまり面白くなかったねっていうだけで終わる話なんですけど、これは面白い面白くないとは全然別の次元の話なんですよ。
理解。
ながらみにすら劣る。ながらみもしなくていいです。
すごいです。うん。
これはだって、うん、クオリティの話じゃないですからね。
うん。
だからそれこそ監督が怒って、俺に反論してきていいですよ。
あ、でもよくわかった、うん。でも見てみます、ちょっと。うん。
だ見なくていい。見なくていい。
見なくていい。まあ、村人さん。ちょっと見たくなる。うん。でも見る見る。
怒って反論してこないから俺ももっと言いたいことあるんだけど、まあいいよ。
OK。 長波そんな感じ。
そうですね、はい、
うん。いやね、今日の収録の準備でもしなきゃな。
他に長波以外では特に告知とかはありますか？
告知は、会長と一緒に出る会談会12が4月の29日ですよね。
うん、で、うん、西浦さんはやっぱり今にさんとけん、あの喧嘩のせいで辞めたんですか？
喧嘩なんかしてねえし。西浦さん、お仕事の都合で今回から出れなくなるって話かな？
今にさんとなんか女を取り合ったとかそういうことではない。
違いますよ。あれじゃないですか、いた子さんが、なんか、西浦さんの順番飛ばしたりとか、2回ぐらいしたから、それでちょっと。
飛ばしてるっていうか、まあ、存在を忘れたっていうね、まあ、毎回ビデオ出演だから、そのね、壇上にいるわけじゃないから。
あ、そうだった、そうだったってなってたけどさ、うん。うん、本当だったらどうしよう、今言っちゃったけど。
そんな浅い関係だったのか、なんか俺の名前忘れたから、俺、オープニングで俺を紹介する
の。その大人げない大人ではないから。
っていうか、20年ぐらいの付き合いでしょ、あれ。
絶対そんなことはないはず。ね、残念だけど、まあ、またね、多分これから告知されると思うけど、ゲストの方なんかもね、また招いて、
楽しみです。告知はされてないのか、まだ。
あ、そうですね、
はい。
はい。正式にされてないと思うんで、今後こうですかね。
まあだから、ポスト西浦和ってことですよね。西浦和さん卒業、グループから卒業っていうことで、新規メンバーなのか。
なのか、ゲストをなのか、みたいなね。
まあいずれにせよ、ポスト西浦和ってことですよね。
まあまあ、そういうことですね、うん。位置づけとしては。うん、
アイドルグループで言えば、なんかね、ほら、センターが抜けた後の新規メンバーっていうことですからね。うん、
それ、大丈夫？なんか、いじめに遭う話とか。
だからね、そのファンの人たちも、西浦和推しのファンたちが、ネットで炎上させなきゃいいんですけどね。
うん、そんなこと起こんねえ。はい、まあ、告知はそんなもんかな。はい、会長は大丈夫ですか？
はい。まあ、うん、本を買ってください。とりあえず。
はい。
はい。っていう。
感じですかね。
感じですかね。はい。
はい。
じゃあ、そんなところで。また、夜、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、また後ほど。
はい。はい、どうも。
はい。よろしくお願いします。はい、ではでは。